Podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、水から学ぶについてお話しいたします。二十四節気では春分を迎えました。いよいよ春本番です。同時にお彼岸ですね。今日は3月22日、世界水の日だそうです。水の保全と維持可能な水資源をどうか一人一人意識を高めてほしいということで、1992年国連総会で制定されました。わざわざ制定しなければならないのには背景があるんです。それは地球上のすべての経済活動や社会活動は質の良い水の供給に私たちは大きく依存しているにもかかわらず、人口と経済活動の増加により多くの国が水不足に陥っているという危機感があるんです。今日世界水の日は、2030年までに誰もが安全に管理された水と衛生を手に入れるという達成に向けて大きく大きく呼びかける日でもあるそうです。しかし世界人口の半分の家にはまだ安全にお水は届けられてないそうなんですね。そして堂々と水が飲める、また手洗いができるというのが自宅にないっていうのがあるそうなんです。 SDGs 目的達成にはまだまだ程遠いのが現状だそうです。きれいな水が手に入らず衛生的な環境で暮らせない人は今世界にどれほどいるんでしょうか。安全な飲み水を手に入れることができない人は世界で20億人もおられるといいます。そのため病気になったり、5歳未満の子どもでは命を落とすという方が1日1000人もおられるというんです。安全な水、衛生設備が整備されてないと人間は病気にかかりやすくなります。例えば堂々とトイレに行けないという方もいるそうなんですね。また水を飲むために遠くまで水を汲みに行く、その時間がかかるために子どもたちは学校に行けなかったり体を壊してしまうということもあるそうなんです。そうなると教育の機会を、奪われるということになるんですよね。ありがたいことにこの日本は蛇口をひねれば水が出てくる。しかしこれは決して当たり前ではないということが、さまざまな全国の事例を聞くと痛感いたします。水はただの飲料水だけではなくって、生活にはなくてはならない資源です。また水の存在は私たちの生き方にも大きく関連するんですね。仏教でもお経の中に水の教えは多く出てきます。その中でも代表的なのが、お浄土には8つの功徳の徳の水、八苦毒水というお言葉が出てきます。清らかな水がふんだんにお浄土には湧き出しているんだって書かれているんです。例えば皆さん、お供えするときにあえて湯飲みにお水を入れて供える方がおられますよね。理由を聞くと、ご先祖様が喉を乾かしているからなんだっておっしゃってるんですが、飲み水としてお供えする必要はないんですよ。先ほどの八苦毒水、これは例えばお花を生けますよね。 その仮病の中に水が入ってます。そして色味など入れることによって仏様の恵みを敬い感謝する、そしてそれを同時に香りの水としてお供えする、それだけでいいんですよ。白毒水は、阿弥陀経というお経の中に、お浄土には7つの宝の池があって、そして白毒水の中に十万世里というお言葉が出てくるんです。その8つの功徳というのはどういうことでしょうか。一つはきれい、つややかです。そして二つ目は臭みがない。そうですよね、独特な主張をお水はしませんよね。そこに料理とかで香りを入れることによって様々な香りがして、ああこれ食べたいな、あれ食べたいなと思うんですが、水には独特な主張がないということです。そして3つ目は軽やか、4つ目は冷ややか、そして5つ目が柔らかい、そして6つ目には美味しい。そうですよね、よく病気をなさった方がもう何にもいらないから水だけあったらいいっておっしゃるように、最後は水を求めるんですよね。そして7つ目が飲みやすい、そして8つ目が安心して飲める水と書かれています。このお水なんですが、仏教に限らず道教の教えを開いてくれた孔子さんも、上善は上の上下の上ですね、上に善人の善、上善は水のごとし、水はよく万物を利して、しかも争わずとおっしゃってます。最上の善は水の働きのようなものである。水はあらゆるものに恵みを与えながら、しかも誰とも争うことがないっておっしゃったんです。私事なんですが、先日富山県へ法話のご縁をいただきました。せっかく富山まで行くのであれば即帰るのももったいないなと、何よりも私はね、お風呂が大好きなんです。もう週に5日は銭湯に行ってるぐらいですから、そのお風呂好きなんですが、せっかく富山まで行くとなったら、私は全泊して温泉宿に宿泊しました。露天風呂が入ったので行ってみたんですね。するとゴツゴツと岩のある露天風呂に入りました。上からお湯が岩の隙間をすり抜けて落ちていきます。その光景を見て、水は自ら形を変えて上から下へと、ある時には曲がり、そして自分の体を変えて落ちていくんだな、柔軟だなと思いました。すると孔子さんがおっしゃってる、水は争わずです。人間関係でぶつかるのは、相手が変わらないと私は変わらないと思った時です。私は普通に生きてるのに、あなたがおかしいのよ、謝りなさいよと、相手が変わることをみんなまず優先させようとします。しかしお互い自我の心を持ってます。自我とは自分を守る心のバリアのことです。相手次第よとおっしゃるんですけれども、なぜ自分が変われないんでしょうね。それは相手に負けた気持ちになるからです。水のような柔軟な心になれたら、まずは自分が変わっていく、その柔軟な姿を見せることも大切なんですよね。川は重力によって上から下に流れる、必ず上から下へと流れるんです。そして田畑に流れ、作物を育てる、これが自然の摂理なんですね。しかしこのことがわからないと、自分の力だけを信じて何が何でも自分の力で全て実現すると思っ ってしまうんですが、今の状況をしっかりと観察することは大切なんですね。誰かと喧嘩をしてしまった、誰かと何か争ってしまった、それは自分の心が荒れているということなんです。さあ、こうして蛇口から水が出てくること、これは本当にありがたいことなんですよね。当たり前ではないんですよね。水をいただけることに感動できるかということ。目に見えない様々な働きによって、私たちはこうして生きることができます。水。水には味がありません。水は相手に合わせてくれます。レモンが入ればレモン水、お出汁にお味噌が入ればお味噌汁、お酒で割れば少しほろ酔い気分に、相手と戦わず馴染んでいく姿から学んでいきたいですよね。今日は水から学ぶについてお話しいたしました。